はい、それでは次ですね。北海道在住の26歳チェルミさんでございます。北海道在住チェルミです。休止前最後とのことで、これは書かねばと思い、久しぶりに文章を考えています。素直にとっても寂しいです。この番組は初めてちゃんとラジオを聞き始めた番組でもあったので、なんとなく勝手に思い出深くなっています。ランニングするときに音楽聴きながら、聞きたいからなんか聞きたいけどなんかないかなと探して見つけたダゲイ。自身のセクシャリティをオープンにしていなかった自分は勝手に寄り添ってもらってる気分でした。毎週木曜日がとっても楽しみで、いつも助けられていました。太田さんにはツイッターのスペースでタロット占いをしてもらいました。わらわら、そうなんですよ。時々ね、ゲリラ的にツイッターのスペースっていうのを生配信してたんですけども、私最近タロットやってるんでやりますよって言ってやりました。リスナーでは第1号だというのことだったので、超ハッピーになったのを覚えてます。転職のこととかもバッチリ当ててきて、ちょっと怖かったです。わら。ミシェルさんはストーリーにコメントとかリアクションしたらいつも返してくれて、それがとっても嬉しかったです。過去リアルアカウントなので僕が誰かわからないと思いますが、
ね、どの方なわけっていうね。
本当じゃん、いいなよ。
ちょっとあんたやめなよ。
私だっていいな。はい、言わなくていいですけど、ごめんなさい。
言わなくていいです。
あと毎回ハピハピなミシェルさんらしいストーリーも大好き。本当ね、バカバカしいキラキラのキラキラのいっぱいついた、もうすぐ飛ばしますけど私ね。一旦のお休み期間に入る前は毎週更新してくれることのありがたみをちゃんと理解していなかったけど、お休みを経て お忙しくされてる、ダメだな、2人が時間を削ってリスナーのためにお話を届けてくださっていたことにちゃんと気づけました。本当に感謝しています。お二人とのつながりが断たれてしまうのはとっても寂しいので、ツイートとかストーリーでも元気な姿を見せてくださいね。はたまたすぐに復活とまではいかなくても、たまに喋ってこっそり上げてくれてもいいですからね。お二人ともビッグラブです。また会う日までとのことです。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらってビッグラブだよ。
本当だよ。
ふんだ、
本当に
こちらってビッグラブなんだ。
いや本当になんか、もちろんどのリスナーさんもサイレントリスナーの方でもね、すっごくこう
ビッグラブです
ね。ビッグラブなんですけど、いつもね、うん、ツイッターとかね、僕ら糧にしてたところはあるので、つぶやいてくださってたチェルミとかもね、本当いつもつぶやいてくれてたから本当に感謝してます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
うち
せやで、
21歳グーちゃん。
グーちゃん、
はじめまして。いつも拝聴しております。最終回ということで、最後の最後にお便りを執筆することを決断しました。
いやー、ありがとう。
お悩み相談なのですが、実は気になっている人と LINE をしていると、僕が使ったスタンプを相手が持っていて、一度とても驚いた経験があります。
いいねー。
何度か LINE をしていると、また僕が送ったスタンプを相手も使っていて、というのが3回もありました。たまたまだろうと思って、僕はこのシリーズは2種類しか持ってないんですよね、と言うと、彼は俺もこの2種類だよ、他のは持ってないと言っていました。偶然だろうと思っていましたが、3回とも僕が先に送ったスタンプだったので、脈割りだったらなんて気持ちが何度も押し寄せてきて、夜も眠れません。これは偶然なのでしょうか。ご意見お聞かせください。またその人との LINE が最近続きすぎて、お互い終わりたい空気感が LINE でも伝わりますが、僕は LINE を続けたいという気持ちもあり、なかなか終わらせられません。どうするのがベストでしょうか。最終回に長文失礼しました。最終回寂しいですが、本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。もしお便りがたくさんで読み切れなかったら、ご意見をメールにて送っていただきます。
涼しいな。
かわいいんだ
けど。かわいい。
かわいいじゃん。
かわいい、マジで。なんか。
なんなの、ちょっと。
みずみずしい、フレッシュな感じでいいね。
フレッシュでしょう。ね
え。でも、脈割りなんだな。
ねえ、どうかな。まあ、80% じゃないですか。うん、75% ぐらいじゃないですか。
75はいってるよね。
うん、いってるいってる。
うん。まあ、多分まずその、LINE 続くっていう時点で結構脈ありなところはあるけどね、
脈ありだし、うん、で同じスタンプを買ってるセンスがまあ似てるっていうところも、ね、
そうね、
あるだろうしね。
そうね、だからまあなんか一次審査も二次審査も通過してると思うのよ、うん、だから別に見た目とかもいけるし、うん、なんか見た目っていうか、なんかそういうこうなんだろう、そういうパッと見て第一印象とか最初のすぐ入ってくる情報では素敵だなって思ってるんだと思うから、うんうん、ここからはもう人間性ですよ ね、
うん、もうでももう積極的に行った方がいいタイミングですね。他のに取られちゃうから。
ああ、それはそうですよね。
うん、
それはそうだと思う。
ダメだったらダメでいいんだから。
確かにね。
ね。
うん。
でも終わらせたい時はやっぱあれだよね。最近 LINE でさ、僕が大好きな機能なんですけど、
はい、うん、
吹き出しにそのままさ、うん、リアクションだけつけるやつ。
あれね、あんた大好きとか、あれしかしないからね、あんたね。本当に舐めやがって。
舐めてなし。あれいいじゃん。
あれはいい。あれはいい、
暖かいじゃん。
あれは暖かいけど。いやそうね。まあでもあれに関して苦情を言うとすればさ、押せるスタンプのニュアンスがうちらの、うん、望んでるものと違え。そう、
少なすぎ
て、少ねえよな、
うん、
あの顔じゃ
15種類ぐらいしろよ。
そうそうそう、本当にそう、あのなんか面白いみたいな顔とかもそれじゃねえんだよなってならない。
マジでどれでもない時あるから、ね、
そうそうそう、あるある、
うん、
せめて涙目の笑ってるやつにしてくれみたいなさ。
そう、あれ中途半端だね。
そう、わかりますけども、でも、うん、まあいいと思います。だから確かに言う通りで、もうここまで来たらもう一次審査、うん、二次審査通過してる時に、ね、なんかグダグダ長くやっちゃうと面倒くさい人なのかなって思われてフェードアウトされちゃうっていうパターンある気がするから、
ね、もし他にも気になってる人がいてとかだったらいいけど、
うん、そうね、あ、自分がね、自分がいてとかだったらいいけど、ちょっとそろそろ短期決戦に持っていってもいいんじゃないかなっていうことはね、思いますよね、うん、
突然終わっちゃったりするからね。
そうなんすよね、
うん、
何だったんだっていうぐらいね、終わったりしますから。
王さん2人の、
はい、そうなんだよ ね、
ね。
頑張ってください、応援しています。
頑張ってください、応援してます。
はい、
ありがとうございます。じゃあちょっと太田さんですか。
はい、じゃあ私は東京都在住22歳マジイモです。マジイモって言っちゃった、さっきのマジ姉の妹ですね。はい、
マジマジ。
ダゲイのポッドキャストを知ったのは大学1年生の時でした。姉ちゃんが言ってた人たちだと思って聞いてみるとすごく面白くて、投稿者さんのお悩みに真摯に向き合っているとても優しいコンテンツでした。それからずっと聞き続けて学生生活の一部になっていました。楽しい時も気分が沈んでいる、すさんでいる時もずっと聞いていました。仕事の話をされている時、社会人になったらこんな感じなのかなと思っていたのが、今年の春から自分は新卒社員として東京で仕事をします。あ、そっか、姉はそうだ、別のキャリアに進みたいけどどうかみたいな話だったね、うん、そうだ、ごめんなさい。で、自分は新卒社員として東京で仕事をしてしますと。あー、すごいね、ついにってこと。うん、で、大学生活の最後、姉ちゃんとダゲイのイベントに参加できて本当に良かった。自分も姉ちゃんも最後までダゲイに救われてきました。かわいい。これからも聞き続けるのでどうか消さないでください。太田さん、ミシェさん、ポンさん、やる気ありみの皆さんのご活躍をこれからもお祈りしています。これからもやる気ありみ大好き、今まで本当にありがとうございました。いやー、かわ
いい。いや、もうかわいい。姉ちゃんのこと姉ちゃんっていう人絶対いいやつだった、ね、レイブの春を筆頭。もう本当に姉ちゃんっていう人は、ね、いい子ばっかりだ。
でもなんかそんなわけねえだろって言おうとしたけど、確かにそんな気がするな、うん、
でしょ、
なんか、うん、
兄ちゃん姉ちゃん、
確かになんか仲良くないと言わないよね、
う
ん、あんまり。
そう、仲良くないと言わないんだから、うんうん、
確かに
素敵だよね。
いや、素敵です。かわいい、本当にね、新卒になったらね、不安なこともいっぱいあると思うけども、前も言いましたが、うん、東京で新卒社員で働いてるっていうことだけで満点なので、それ以上のことはそれ、うん、なんかプラスアルファと思ってですね、もう自分はもう、私は今日も満点ですっていう気持ちで出社して、はい、もうなんかやれることさえやればいいっていうかね、一個ずつやればいいから、あんまり深くね悩まず過ごしてほしいなっていうふうに思います。はい、楽しく、そうです、応援してます。ありがとうね。
ありがとう、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございますですよ。
はい、ちょっとミシェルさん、つないだ方がいいですか。ありますか。
そして、
もう見つけました。はい、
そして、そしての、そし、そし、そして、
はい、見つかってないみたいなので、そうですね、マジ妹マジ姉はですね、可愛らしく2人でね、ツインテールをして、イベントにね、短いツインテールをして来てくれたんですけれども、本当に可愛らしくて、なんか
可愛いね、
ああいうね、若い子たちも、さっきのお便りでもあったけど、聞いてくれてるっていうのもね、すごい、もちろんどの年代の方が聞いてくれても嬉しいんだけど、すごい励まされてました。
つけた、これは読まなきゃ。
はい、どうぞお願いします。
東京都在住33歳、梅彦。
あ、梅ね、うん、
お久しぶりです、梅彦です、
はい、
ナンバー171で、私はディズニーグッズと生きていく初の一人暮らし、エールを送ってほしい31歳だったリスナーでございます、
うん、
ミシェルさんにディズニーの某有名な曲に乗せて替え歌を作っていただき、田舎者が都会に殴り込みに行く背中を押してもらいました、うん、あの時は本当にありがとうございました、うん、味噌汁を越えてからの初めての一人暮らしでしたが、不慣れな家事を行う時には、そうだゲイにカミングアウトの過去回を聞き、元気や勇気をもらいながら新しい生活に少しずつ慣れていくことはできました。
うん、
ナンバー171のトークではミシェルさんから乾燥機付きの洗濯機を買うように勧められましたが、引っ越すだけでもお金がかかるのに、さらに家電にお金をかけることに気が引けて、乾燥機能のない洗濯機を購入しました。ほら、うん、今約2年間一人暮らしをして思うのは、乾燥機付きの洗濯機が欲しい
でしょ。
とむしろ乾いた服を自動で畳んで自動で収納するロボットが欲しいという某猫型ロボットの手も借りたい気持ちでございます、運がいいことに転職先の同僚とは頻繁にご飯を食べに行ったり一緒にディズニーに行ったりするほど仲が良くなりました。素晴らしい、人に恵まれていると思っていましたが1年勤めて職場の上司が変わった途端に仕事内容が急激に変化しその上司は自分の価値を下げないために客に部下を売るような人だったので、公私ともに仲のいい同僚たちと離れるのは悔しいですが来年度からまた新しい職場で働くことにしました。それがいい、家事を行う時以外にも仕事で壁にぶち当たった時に打芸の過去回を聞いてよし明日も働くぞと気持ちを切り替えてきました。また転職することになり不安もありましたがでも何かあった時には打芸を聞けば大丈夫と思っていたところ無期限休止。非常に残念ですがこればかりは致し方ありません。我々ソーダ芸人カミングアウトのファンができることは太田さん、みちゅうさん、そして山田さん、ポンさん皆さんがやりたいことを思う存分できるように心から応援することですがもしもわがままを言っても許されるのであれば私も含めこの春からまた新しいことをスタートしようとしている人たちにエールを送ってもらえると大変ありがたいです。これがポッドキャストではなく昭和時代のカセットだったらテープが擦り切れるほど聞き返すと思いますのでぜひよろしくお願いします。とても長文で申し訳ないのですが、こちらの熱い思いを1ミリでも多く伝えようとすると文章量を抑えることができません。すいません。そして何度伝えても足りないほど感謝の思いでいっぱいです。今まで本当にありがとうございました。好きな回の話、太田さんとミシュさんのトークの魅力語りたいことはたくさんですがさすがにもう長文が過ぎるのでそろそろ黙りたいと思います。消費感お疲れ様でした。そして本当に本当にありがとうございました。
いやこちらこそです。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当によ
かったね、やめてね仕事
ね、本当にそう、
そうね、
よかったですよ。
でもやっ、さっきも言いましたがやっぱりやってから後悔することの方がいいのでそういう意味では次はね、乾燥機付きの洗濯機を買うっていうところで洗濯をしていただいて。
そうですね、
そうですね、もうそれもやって分かったことですからいいんですよ、
はい、そうでございますよ、メヒコちゃん、
はい、
またカラーオブザウィンドウでも聞いていただいて
ね、なんかあれだよね、家族、なんだっけ、量いっぱい洗えないからやっぱり家族になると縦型の方がいいとか言うよね。なんかそのさ、僕らはさ、なんていうの、もうなんか、
まあ、
ちょっとした不潔さを背負いながら生きてる30代独身男性だからさ、
まあね、
なんかだってちょっと洗い弱いとか言うじゃん、乾燥機付きの横型って、
だからまあその子供さんとかいるとね、そう、汚れとかは
ちょっとね、
取り切れなかったりするんで、白いシャツとかだと、
そうなのよ。だからそうなってくると、ね、
一番いいのは乾燥機、まあ普通の縦型洗濯機にカンタックもつけるっていうのがもうマジのベストなんだけど、なかなかそれができる家庭も、
そんなの無理よ。
ガス管が洗濯機場に通ってる家なんてもう。
ないよ、
なかなかね、
お金もかかるしね、なかなか難しいこと、
難しいですけれども、
まあ独身はね箱型横型一択かなと思いますんで、お願いいたします、
ぜひ、夏にね安くなるんでドラム式は。
あ、そうですね、ミシェルさん詳しいのでね、そこ
は、はい、8月ぐらいに買うといいかもしれないですね。
ぜひぜひ新型が出ると、手前なんですよね、確か
手前ですね、は
い、
そうです。
私もそれを聞いてミシェルさんにおすすめを買いました。
あ、素晴らしいでございます、
はいはい、じゃあ私次行きたいと思います、はい、大阪府在住の31歳アラサープリケツ女ですいいな、
うちだと一緒じゃん
確かに、いやうちもっとプリッといきたいね、頑張ってるけど。
本当？
はい、はい、太田さん、ミシェルさん、こんばんは。初めて投稿させてもらいます。私は何でもないただの自立していたい気持ちがちょっと強めな会社員女かっこ既婚ですが、どうしてもお二人に感謝の気持ちを伝えたくメッセージを書いています。何でもないなんてことはないけどね、みんな、みんな何でもないけど、それ言い出したら、はい、打芸を始めたきっかけはもう忘れてしまいましたが、かっこ、ミシェルさんの明るくハッピーで細かいことを気にしない最高なスタンスと結構コテコテの大阪弁な太田さんのおもろくて鋭いツッコミで成り立ってるのか成り立っていないのかよくわからないお二人の会話にとにかく爆笑しハマりました。リスナーの相談に時にはそんなこと気にすんなと笑い飛ばしてくれたり、二人ともすごく真剣に考えて寄り添われていたりと、聞きながら爆笑したすぐそばから涙してしまうことも多かったです。そんなお二人のポッドキャストを聞き始めた 3,4 年前、高校の友達がインスタでおすすめのラジオポッドキャスト教えてという質問をストーリーズに上げていました。彼女とは高校の頃から2人で遊ぶほどめちゃくちゃ仲がいいというわけではなく、 卒業してからはクラスの集まりで時々会うくらいで、共通の仲いい友達から近況がたまに聞こえてくるくらいの仲でした。ただふとそのストーリーを見てタイムリーにダゲーにハマっていた私は、彼女にダゲーおもろいで、特にシャープなんちゃらの回とかおすすめと伝え、なんと往復か何往復ごめんなさい本当に何往復か DM のやり取りをしました。時は経ち、昨年8月頃、お二人には申し訳ないですが、私は飽き性なこともあり、しばらく打芸を聞いていませんでした。過去ほんますんません。そんな時に、急に例の友達から、10月に打芸がイベントやるって一緒に行きませんか?と LINE が。そうです。友達は私がおすすめした後、私よりもしっかりと打芸にハマってちゃんと聞いてくれていたのです。優秀すぎ。あいにく予定が合わず、前々には申し込みすらできませんでしたが、それがきっかけでその友達と二人で飲みに行く機会が増えて、エンタメの趣味が合うとか、物事の考え方が分かり合えるとか、高校の頃お互いのことをどう思っていたかとか、いろんな話ができる仲になりました。いいなー、そんなのやりたい、羨ましい、一番楽しいじゃん、
素敵じゃないの、ね、
出会い直しじゃん、
出会い直し、
ね、出会い直しっていいよね、
出会い直しいいよね、
いいよね、
出会い直しめっちゃ好き、
出会い直し
いいよね、出会い直し派、出会い直し派、出会い直し目指したい、これからも出会
い
直ししたい、誰か
やりたいよね、
めっちゃいいよね、
で最高あれって、
うん、
なんか最高なんだ、あれって本当生きてて生きてる楽しみの一つだよね、
うん、はい、あれは素晴らしいね、やっぱりこう何でもいいからとりあえずちっちゃく手をつけておくっていうことの素晴らしさがよくわかる、
そうなんですよ、だから
何事もだけど、
すごく仲がいいと逆にその延長での関わりになるけど、意外となんかそんなに関わってなかった人とある時グッと近づくとかっていいよね、うん、あるんですよ、
あれいいよね、なんか
あれって最高なの、
あれ運命感じちゃうよね、
はい、ということでつい最近もダゲー再開したな、やっぱ最高と言いながらうまい酒を飲んだところでした。すごく長くなってしまいすみません。伝えたかったのはダゲーのおかげで一つの友情が育まれました、ありがとうという感謝の気持ちです。活動休止されても変わらず大好きです。お二人とも新しい環境でも活躍されますように。
いや嬉しい、こんなラジオ始めたことがバタフライエフェクトになっちゃったって嬉しいですね。
バタエフだよね。
バタエフだよね。バタフライで。
信じたいでバラスでバーベベン。チャラチャラバラスター。バラスターって何？
バタフライ。
バラスターじゃないの。信じたいこの夢を。どっちもわかんのねかい。
つかみとるから。
でんでん。もういいのよ。裏切れメール。あれ流行ったよね。
あれ今聞くとマジいいよね。
うん。ウケるよね。いやでもマジバタ F ですよ。だって私らかってね、私の親友が当時付き合っていた男の友達がミシェルだった、まあ、そして
確かに
クラブで会ってなんか、どっから来たんとかそういう話をしてて
こ
うな
って、
そうやね、
それしてんの、
それがゆくゆくあのプリケツ女の新たな友情につながってるわけだからね。
いや本当で感謝で、あの友達に。
本当だよね、
今も仲いいけど、
あ、私も仲いいけど、うん、確かにね、
感謝、
本当あい、確かに
行くか迷ったしね、あの日。
いやいや私もだよ、別に会いたくねえよ、お前の彼氏
と。そう、うん、
いやね、そうだよね、
私
かつって、うん、いや確かに私はでも あいつとはもう今も仲いいんですけど、
うん、
確かにちょっとあいつへの感謝怠ってるわ。あいついなかったら生まれてないからね。
あいつ、あの人こそバタフライだったのかもしれない、
ね、そうですね、はい、そういうことでございます。ありがとうございました。
そんなわけでアラサプリケツ女ちゃんの次は、てるるるるるるるるるぽん、
やばい、読み終わんないね、
これやばくない、
まだまだあるんだけどありがとうございます、本当皆さん、
もう本当にありがとうございます。それではちょっとね、
はい、
読んじゃおうかな、はい、この方も、はい、新幹線で偶然会った女さん、29歳神奈川県在住の方ですね、うん、太田さん、みしゅうさん、こんにちは。新幹線で偶然会った女と申します。実は太田さんとも数年前のリトルプレスのトークイベントで、偶然会った女でもあります。
リトルプレスさんのなんだっけな、はい、そうですか、ありがとうございます。
お二人ともその説は温かくご対応いただきありがとうございました。また昨年のダゲリアルイベントでもお二人とポーさんと直接お会いできてとても嬉しかったです。ダゲに出会ったきっかけはポッドキャストの前の LINE ライブを見ていたのがきっかけでした。もともと井上亮さんのファンだったのがきっかけでやる気ありみを知って、最初は結構癖の強い団体であったりコンテンツだったりするのかなとお呼び越しだったのですが、 LINE ライブ、ポッドキャスト、その他やる気ありみのさまざまなコンテンツに触れることで、お二人ややる気ありみの皆さんの温かさや優しさにどんどん惹かれて好きになる気持ちが大きくなるばかりでした。
うん、
ポッドキャストを聞き始めた当時、ちょうど就職して実家を出て東京で一人暮らしを始めたくらいの心細かったり、いろいろと悩みが出てくるタイミングであったりしたこともあって、いろいろな方の悩みにその痛みと、自分の痛みを重ねたり、自分には見えていなかった痛みを知ったり、それにお二人プラスポンさんや各界に出られていた皆さんが真摯に向き合って答えられているのを聞きながら、一緒に励まされ元気づけられてきた今まででした。お忙しい中だったと思いますが、今まで配信を続けてくださったことを感謝してもしきれません。本当にありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
ここで配信は一区切り、されお休みになってしまうとのこと、正直心細い気持ちもいっぱいですが、お二人自身が今向き合いたいのに心置きなく取り組んでいただけることを願っています。お休みの期間もご無理ない範囲で SNS なので、元気な様子を発信していただけたらとても嬉しいです。またもし気が向いたり余裕ができた際は単発でも配信いただけたら嬉しいです。もし再開していただいたらもっと嬉しいです。わら、幸運なことにもしまた偶然を見かけするようなことがあればご迷惑にならない程度にお話しさせてください。ぜひ、これからもずっと応援してますということで、シ
ータ
、
いえ、嬉しい、ありがとうございます。
ありがとうございます。新幹線ちゃん、
本当ですね、なんか大感謝よ。
嬉しかったです。
なんかこんなに両方と会ったって珍しい人だからね。
珍しいね、すごい
持ってますよね
持ってるね、
うん、
ルギアと宝をどっちもゲットしたみたいな感じになってます、ね。
まあ、でもそんないいもんではないけど、そんないいもんではないけど、レア度で言うとね、そうですよね、
2度だ、別に2度だ、うん、
確かに確かにレアだもんねあれね、
うん、
レアか、
どっちかにしかいなかったから、そうそう、どっちかにしか、
そうそうそう、なのよ、どっちかは会えるんだよね、うん、
バージョンがね、
うん、確かにさ、特に僕はなんかそういう表でイベント出たりとかがあったから行けば会えたりするけど、うん、ミシェウってさ、そんなの基本出ないし、まあ、ね、しかもデブショーじゃん、だって
デブショーだね、だからたまたまフジロック行った時の、
うん、
しかも多い、しかもそう、
フジロ
ック、ね、フジロックっていう、
うん、
珍しく遠出した時の、
いや、そうだよ、ね、
本当嬉しかったですね。
いや、ありがとうございます。
しかもなんかプリキュアのうちわでが、あの椅子から飛び出てるのを見て確信得たね、確か言って書いてありましたよ前。
あんなヤバいやつはあいつしかいねえってなってたもんね、うん、面白い、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、じゃあ私、次の方でございます。ちょっとあの有名な方なのでお名前読まない方がいいのかなと思うので、
あら、
このままお名前なしでいきます。
はい、
こんにちは。過去回から最新回まで何度もポッドキャストを聞いています。一度好きな回はナンバー、一番好きな回はナンバー167の巨大化するうちらです。あれ面白いですよね、ありがとうございます。次回が最終回ということでメッセージをお送りさせていただきました。 DM でのメッセージ受け付けていなかったらごめんなさい。私は関西の地方住みコビアンです。まあ、孤立したビアンってことですね。コビアンです。そう私が思ってるわけじゃないですよ。最近まで地元の友人たちにも自分の性的嗜好を隠して生活してきて、恋愛や LGBT 関係の話をほとんど人と共有できない環境で過ごしてきました。地元の友人間の会話では当たり前のように男女ベースでの恋愛の話が進むので、自分も彼女のことを彼氏と言い換えて会話を合わせたりしていたのですが、嘘をついて辻褄合わせをすることがだんだんしんどくなってきていました。去年、付き合いの長い友人たちにはカミングアウトをしてみてもいいのかもしれないと思い、思い切ってカミングアウトをしたら、そのうちの一人に偏見とかないけどそんなの聞きたくなかったというような返しをされてしまいました。これは本当にいい加減にしてもらわないといけないね。それからなんとなくその人と距離を置いていたら、こんな風に揉めるなら最初から教えてほしくなかったという話を友人間でしていたという話も耳にしました。もうめちゃくちゃです。もうね、本当に仲いい友人だっただろうからあんまり悪く言いたくないですけども、本当最低です。いや本当になんか、いやなんだろう、こういう想像力のない人ってさ、
うん、
なんか何なんだろうって思うよね。なんか、
いや、
なんかそのさ、その言われたご本人がショックだったこととかは仕方ないし、それは生きてきた世界が違う、それぞれ違うからね、なんか嫌だなって思ったんだったらいいけれども、でもなんだろう、その場にいる関係性だけを優先してる発言じゃんこれって言ったら、うん、もなんかあれで揉めちゃったからみんなでやりづらくなったよねとか言うけど、でもどんな時も人は個人の方が重要ですから、うん、あの子にとって個人として重要なことを今言いたいと思った気持ちを尊重できない人たちが集まったところで意味なんかないですよ
ね。
そうですよ、あの子があって場があるわけなんで、場の方が大事っていうのは関西あるあるなんですけどね。なんか関西って、僕前もその話してきたけど、やっぱり 東京とかより場を大事にするから場が盛り上がればそれでいいみたいな価値観すごい強くて、うん、はいはいはい、なんかそれによって磨かれるなんだろうトークスキルとかはあるんですけど、ついつい個人をないがしろにしがちな文化ではあるんですけど、でもそんな中でもやっぱりね、本当になんだろう成熟した関西人の方々は場を大事にしながらですけど、うん、その背後にある個人もすごく大切にしようと思うから、そういう意味ではもうこのね方なんて関西人ともまあ呼べないです、認めません、
呼べません、
はい、ということでごめんなさい途中でねコメント言っちゃいましたけども、はい、そういうモヤモヤや関西人っていうところで切っちゃった大丈夫だった、うん、なんか言いたかった
ごめんあれこれどれ読んでんのかなどれ読んでんのかなってずっとあのスポットシュート見てた
らごめんなさい、
ツイッターの DM だったの、ね、
ツイッターの DM で来てるんです、
ごめんなさい、それで僕なんかずっとねえ、はい、うんねえしか言ってなかった、ごめんね
すいませんでした、確かにそれ言った方が良かったですね、はい、ごめんなさい、はいはい、そういうモヤモヤや窮屈さを感じている時にダゲイのポッドキャストを見つけてそれから聞き漁っています。自分と似た悩みを抱えているリスナーさんがいたり、太田さんやミシエさんポンさんの回答、楽しい雑談を聞いて心が満たされたり勝手にすごく励まされたりしています。先ほど書いたような友人間でのやり取りがあったからか、太田さんとミシエさんがリスナーさんの相談に乗る前にこの人はゲイなのかな、この人はビアンの方なんだねと人の性的思考をすごく配慮して話をしてくれていることに感激して泣いてしまったこともありました。人間関係を諦めてしまっていたのですが、ダゲイのおかげで LGBT に配慮してくれる人や空間があるんだと気づいて、最近は今までのコミュニティの外に出て話を共有できる人たちと会うようにもなりました。あ、そうなんだ、やるじゃん。長々といろいろ書いてしまいましたが、長い間配信を続けてくださって本当にありがとうございました。太田さんとミシェルさんのますますのご活躍をお祈りしております。
もうそんなこと言ってくださって
本当にお疲れ様でしたということでございました。
ありがとうございました、
ありがとうございました。本当にね、
偏見とかないけど言ってほしくなかったって矛盾してるよね、なんか。
いやマジでそうなんだよねあの本当にさ、もうこれも5万回言ってきたけど俺偏見はないけどとか言うやつほど偏見あるからね。
どういうこと、う
ん、本当にそう。
何の前置きする守ってんじゃねえ
本当にそう、何自分守りに行ってんだよ本当になんか勝手にこっちを悪に押してんじゃねえ、ね、本当にそうだよね、うん、やだねっていうかなんかね、お便りいいお便り、この人にとって大事なことっていうのをなんか大事ななんだろう、ちゃんと聞けないって本当に子供だなと思うよね。なんかそこってすごく大事にしなきゃいけないと思う。なんか思うもん、仕事しててもさ、なんか人によってはなんかなん、うん、ちょっとぼかして言うけど、なんかある時昔なんかね全然働かない方がいて、でもなんかその方がなんかそのまあ正直会社的にはすごい困ってたんだけど、でもなんか家族をすごいなんか大事にしたいと、でなんか子供が何人かいてみんなちょっと今まだ小学生以下とかで、なんかこの時期になんか親とちゃんと関われた方がいいと思うっていう方だったのね。だからなんか僕はなんか家の方が大事ですみたいなことを言われたんだけど、まあ確かにその場としてはって感じではあったんだけど、じゃああなたやらない分やれってことって感じではあったんだけど、でもなんかそれは思う気持ちはありつつも、同時にあこの人にとって大切なことがを今教えてくれたんだなっていうことはやっぱり思わなきゃいけない。じゃないと相手に対してのなんかリスペクトがなくなっていくじゃん人って、だからムッとすることは、まあ、このあの今お便りくださった方のケースはこれでムッとしてるってどうなんだってそもそも思うけど、けどなんかやっぱり生きてたらそういう何か言われてムッとすることとか納得いかないことって絶対誰もがあるけど、でもそんな時にあこの人にとっては何か大切なこととがあるんだろうな他にとか、あそれを今そのヒントを教えてくれたのかもなみたいなことを尊重できないっていうのはもう人としてもなんか全然未熟ですって思うので、
全然未熟だよ、
許しません、
許せないよ
出た適当な相槌でまた乗り切ろうとしてるじゃん許さないからね、それこそ
許してくれ、
許しますが、はい、ちょっとありがとうございました、
本当ありがとうございました、
はい、
嬉しいおす、
はい、 じゃあ次ミシュウさんでございます。
了解いたしました。ではですね、栃木県在住39歳、ゲイの陶芸家さん、
うん、
仕事中や料理中に本当に楽しく聞かせていただいておりました。太田さん、ミシューさん、ポンさんの3人になってから特に好きでした、うん、あまり外に出ることもないアラフォーの私の地味地味な田舎ゲイライフにたくさんの笑いをもたらしてくださったことに感謝いたします。キラキラキラリ、
うん、
仕事中にもいつも声出して笑っていました。打芸きっかけでいろんなゲイの方のポッドキャストも聞くようになりました。
うん、
私は大阪出身で現在北関東の田舎住み、関西弁に飢えていたので太田さんのバリ関西な喋りとそれを包み込むようなミシューさんの変なテンションの喋り、どちらにもとっても癒されておりました。太田さんの真面目な話も一人会のテンションちょっと低めな感じもすごい好きなので、もし負担にならなければ太田さん一人でおしゃべりされているのもたまにまた聞きたいなと思ったり、
いやありがとうございます。
同性婚についての皆様の見解やパレードのお話など当事者のくせにどこか他人事として斜めに見ていた自分を反省することもできました。私もパレードとか参加まではできなくても見に行ってみようかなと思いました。最近仕事関係の飲みの場でポロッとカミングアウトしてみたり変に暗くならず言えるようになってきたのは年齢のせいだけではなく、きっとこのポッドキャストを聞いてマイノリティとしての部分の自分の心が皆様に支えられて強くなったり愛が増えたりしたおかげだと思っています。ありがとうございます。本当に寂しいですが毎週本当にお疲れ様でした。ダゲイの皆様がこれからも新しい形でポジティブな影響を発信されていかれますことをおかげながら応援しております。大好きハートフル。
いやありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとあの私もミシューさんと同じ状態でどれかを見つけられていないんですが、ありがとうございます。
ここだよ、アイコンをクリックしてね。
アイコンをクリック、どれのアイコンをクリックって。
右上のアイコンをクリックしてね。
右上のアイコンをクリックしてあ、ここか。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、これね、ありがとうございました。本当に、ありがとうございます。
陶芸家さんで出して素敵。
すごいね。
うん、
陶芸家かっこよ。それですごいね、それでやれてるとかってかっこいい、
ね、いいね。
うん、北関東とかはそういうメッカとかなのかな。
あー、なんかも、ね、
分かんないけど、
やっぱりこう空気がこう、うん、あれなのかな、
空気が
冷やすくて固まりやすいみたいな、
うん、分かんないですよ。確かに私も分かんないのに振っといて揚げ足を取るっていうムーブをしてしまったわ
しかも合ってるかもしれない。
確かにやって自信あるんだそこ
可能性はなくはない、
うんうん、いやでもなんか嬉しいな。なんかこのさ、ね、書いてくれてるみたいになんかそういう同性婚についてとかパレードのこととかさ、やっぱり
嬉しいよね、こういうことね。
うん、そう、知らなかったら私らももともとそうだったけど、すごく
分かるんだよ、ね、
斜めからね見ちゃったり、
他人事としてめっちゃ分かる、一言で斜めに見る、
ね、そう、反射的にはそうなっちゃいますよね。
そうなんですよね、
う
ん、
そうなっちゃう人も多いです
よね。なんか知る機会がないと、うん、なかなかやっぱりね一言にはなっちゃうよね。
そうなんですよ。でもやっぱり知れば知るほど大事なことだなって思えることだと思いますから、すごくそうね、うん、思っていただけるのは嬉しいですし、あの、私の話で言いますとですね、私実は今年あの東京レインボープライドの、まあ、サブステージ、あのメインのステージ以外に今年は新しくステージが出るんですけれども、それがですね、あ、情報解禁していいのかな、うん、あ、いいはずだわ。それの、4月21日のそのサブステージの司会をやりますので、私会場におりますので、ぜひよかったら見に来ていただいたりとか、
そう、うん、配信されるの18日なんで、
あ、じゃあちょうどいいですね、うん、あ、じゃあ全然もう解禁されてるわ、うん、はい、あの21日に私、会場におります。で司会もですね、12時頃から、やってますし、途中あの休みの時間があるので、あ、11時からかな、11時12時とかであって、で12時14時半で私が休んで、その後また、14時半から、やったりします。なんかね、今年はあの、まあ、ちょっと行ったら分かると思うんですけど、レインボーステージというサブステージがありますので、そちらで、まあ、YouTuber の方を呼んでお話をしたりとか、お話を聞いたりとか、いろんなそういう企画が、
すごい、誰呼ぶの、
これも言っていいなんですけど、も
う18
だもんね、うん、あのね、
あ、でもいいのかな、公開されてるのであれば、
ちょっと待って、ちょっと一旦確認していい、あ、大丈夫です。もう情報解禁されてる時期なので、はい、ですね、午前0時のプリンセスさんって知ってます？なんか4人組でやってる、トランスの女の子とレズビアンの女の子とノンケの女の子2人の4人組で、すごい僕も好きなんだけど、人気な4人組のですね、トークセッションがあったりとか、あと レズビアンの方たちなのかな、なんか田中しおりさんっていう YouTuber の方とカホア、カホアイリさんっていう2人組の方たちの、トークセッションも私インフルエンサー、インフルエンサーの方かのトークセッションもやったりしますし、あとモンキーさんとかレンさんって言って僕はもうよく知ってる方なんですけど、当事者カップルの方で、ろう話者の方なのよ。だから手話の、手話でなんか漫才したりとかするので、そういう呼び込みをやったりとかもしますし、あとは NHK の僕らもあの仕事をもらってたニジクロさんっていう番組、ニジクロがなんかリアルでその TRP で開催するって言って、
素敵、
それも私があの司会をしたりとかしますから、
素敵ですね、
はい、で私があの会場を抜けてる時間は12時14時半ですね。その2時間半はただ私会場に参加してうろついてるので、見つけていただいてですね、ウォーリーを探せの気分で
4月21日14時12時から14時半
はいお願いいたします。
大人を探せ、
そうです、それ以外はステージにおりますので、はい、ぜひそちらも見ていただけたらと思います。はい、あ、石塚優ちゃんっていうあのトランス女性のモデルのもう仲良しの子と一緒に2人でやりますので、はい、見てみてください。
うん、
おい、
はい、
そうだ、ゲイにカミングアウト、
次回に続くよ、
次回に続くよ。